はい、
はい、始まりました。
すんごい久しぶり。
久しぶりですね。
8回目ですね。やばいよ。
今日調べましょうから。8回目でした。うん、もう10回ぐらい行ってかなかったらまだ8回目でしたね。
だってさ、これ、一月ぶりぐらいか。収録。
もう結構前でしょ。
うん、だって今日4月1日、エイプリルフールだけ
ど。だんだんあれですね。収録なんか別に俺の中にとってみれば酔っ払ってギャーギャー言ってるだけの喋ってるだけのもんだと思ってたんですけど、うん、やってないと意外に寂しいもんですね。
まあ喋っといた方がいいからね。
だからそういう感じがしてきましたよ最近。
はいはい。
まあなぜこんな風に遊んでは、まあいろいろ時間が合わなかったというのもありますが、相方が病気になってましたね。
はい、病気ってかね、ね、腸の方から血が出てきてね。
はい、何をやったんですかねこの人はね。
仕事もだから5日間ぐらい休んだよ。
でまあ蓋を開けてみれば何でもなかったって、みんなで大腸がんだ大腸がんだって言ったん
で、何でもないとは言わないよ。だって一応血が出たんだから。
まあね、
だから5日間飲まずじゃないけど、水いっぱい飲んだけど、水っていうか水分いっぱい取ったけど、食わず5日間ぐらいかずっと点滴で生活したからね。
ああ食えなかった。
あれは辛いよ、食べらんないってのは。
検査も辛かったんでしょ。
検査はね、バリウムプレイしたから、
ね、バリウムプレイいいねそれ。
5000円、1回5000円のバリウムプレイしたよ。ケツから、
ケツからバリウムいいね。
ケツからバリウムプレイ、
それいいわ。ちょっといい経験してるよ。 あなた
バリウムは大したことなかったのよ、うん、その後空気入れんだよ腸に。
うん、
管、まあ、最初にケツから管突っ込んで、うん、だその前に管突っ込む前にだから前日から腹空っぽにするために、うん、下剤とか飲んだりして、
はい、
で次の翌日の昼ぐらいに、
そうだよ、だってその日だって収録しようかって言ってたんだけど、結局検査だから、
そうそうそうそう、
もう諦めて、じゃあやめた方がいいんじゃねえかってなったんだな。で空気入れてんだよ、
空気が、
ね、いいねそれ、ちょっと面白そうだね。
ゆるいバリウムとね、空気が後だけど、すごいよあれ、入れられた時
腹膨れんの。
腹膨れるってこれも
っていうか抜けていかないの、入れてる瞬間から。
いやなんか抜けていかないみたいな。いやあのね、いや手前に来たらあれなのかもしれないけど、うん、俺だそれはなんだ、バリウムとかが栓してんじゃないの。ちょっと
じゃあそれだったらさ、ずっとケツ気張って出ればさ、ずっとブーって出て
る、出そうな勢いはあるよ。だからちょっと力っていうかな、気緩ましたら出る気はするよ。
ああ
すぐ肺がブーって気はするんだけど、
でも自分でずっと兵をこいてればいいんじゃないの。そしたら全然空気入んないじゃないの。ブーってやってればさ、
いや叩いちゃって、いろいろとバンバンバンって床枕みたいなの叩いちゃって、もうキバッって思ったもん。
そうなったらもうケツが緩んでんだから、プープーこきそうだもん。
だから医者もさ、お腹が苦しくなったら言ってくださいって言って、入れ始めて、おーってなった瞬間、パパパンって叩いて、ギバッギバッって思ったもん。下感で死んでやろうかと思った、その瞬間。ほんと下感で死んでやろうかと思ったよ。
いやいやいや、面白い経験してよかったじゃないか。まあ、体はね、なんともなくて、こうやってこういう放送ができるわけです。
あと分かったのは、俺はそっちの気はない。
ああ。
無理。
無理ね。
だその前に、腸やってすぐ血が出た後に、おっさんにさ、おっさんてか医者だけど、おっさんの医者にごっつい指入れられてさ、ケツに。そ
う。あれだってバリウム入れるときは姉ちゃんじゃなかったの？
いや、管は普通におっちゃんに。
おっちゃんかよ、面白くねえな、それ。
ね、そうだ、綺麗な姉ちゃんがいたわけでもない。
いや、看護師の人がこうやってやってくれるわけじゃないんだ。
うん。
みんなおっちゃんがやってくれたの。
う
ん、
でもあれ、屈辱だよ。屈辱っていうかさ、もうなんかなんていうの、人間ドック、人間ドックみたいな、水色とかのさ、半袖のあれ、服着るじゃん。うん、検査用の。あれを服着てるだけでブルーになってくるよ。本当に病人みたいな、病人なんだけど、
病人じゃ
気持ちの方まで病人になってきちゃう。
当たり前だと病人なんだから。
しかもさ、バリウム検査するからさ、ケツの穴とこだけ穴開いてる。もう嫌だったよ。
いや、この男はね、もう検査だっていうもんで、結果が出るまではラジオできないっていう話でね。
そう、結果出るまでもだから酒飲まないようにしてたから。
まあね、これはもう皆さん分かってるかもしれないですけど、聞いてる人は何人のか知らないが、先ほど飲みながらやってるんで、
飲みながら話すから、
ね、ないとダメだろうっていう話、
声張れないし、ね、
酒飲んで、俺はテンションも上がんないから、そんなんじゃできねえよって言って、
でもそんなこと言って、だからあれで、その医者にさ、一応何だ、その点滴生活が終わったすぐ翌日ぐらいに、俺翌日とか2日後か3日後ぐらいに復帰したんだけど、会社に、うん、その会社最初に出た日、そのうちの夜にあれだからね、阿佐ヶ谷ロフトのイベント行ったからね。
こいつはバカですね、ほんと。
酒は飲まなかったよ。ずーっとウーロン茶とちぎりキャベツ食べ
てた。よくテンションが上がるなっていう。 うん、それ何のイベントだ
ろう。他のポッドキャストの、うん、だからネタ映像前にも言ったじゃん、
う
ん、あのあたり新宿ロフトプラスワンでやったイベントの続き。
あ
で今日4月1日なんだけど、それがまた4月9日に阿佐ヶ谷ロフトであるから、また見に行く。
バカだね本当に。4月9日は客集まんないかもしれないけどな。
客は辛いかもしれないね。前回のそのだから行った時は
何流したの、
何流したかな。俺行った時途中だったんだよ、うん、7時開演ぐらいで、俺が着いたの9時半だったから仕事終わったの、仕事終わったの8時半だから。
そう、まあしゃあないね、うん、でも楽しめたんでしょ。
楽しめた。だから俺の同僚が2人先に乗り前乗りしてたんだけど、うん、ずっとアストロガンガーの話したらしいじゃん。
どういうイベントなんだっていう話なんですかね。
アストロガンガーの話は延々としてさ、メドレーとかやったりして、で一応あの何だっけ、入り口で配られるのよ紙が、これに5つ好きな曲を書けと、
うん、
でその5曲選んでみんなでアンケート取って、それを最後集的に集計してラストで流した、
うん、
その集計した結果のメドレーを、
うん、
いいね、盛り上がる。
盛り上がった。
だその場でレンタリングしてくれたの、その主催者。
すごいねそれね、
素晴らしい。だハードディスク、
ね、
ハードディスク持ってきてちゃんとその場でレンタリングしてつなげて、
うん、
さあみんなの結果をいくぞとか言って、
うん、
集計結果これだみたいな感じでいきなりメドレー
が、それは盛り上がるね。
盛り上がるでしょ、うん、今日のラストだとか言って、
うん、
でそれが終わっ、ね、なんだかんだで終わったのが12時15分ぐらいか、
うん、
朝が12時15分ぐらいに終わって、
うん、
西船帰るのギリギリかな大体多分、
うん、
で12時45分だ、0時40分ぐらいに秋葉原通過する総武線が確か終電だから、
うん、
西船橋帰ってくるには、
うん、
もうその時点でギリギリでさ、阿佐ヶ谷だからさ、どうしよっかなと思ったらさ、主催者の人に声かけられて、
いいねそれ、
うん、阿佐ヶ谷ロフトというか次の 祝日だったからみんな飲みましょうとか言って、
うん、
いつもは居酒屋行くらしいんだけど、その日は阿佐ヶ谷ロフト行ったよね、この
前に、ね、
あの、うん、年末の選曲メドレー、
はい、面白かったしね。
でその時今回テーブルあったから選曲メドレーで客が結構多かったからテーブル片付けた、今回テーブルあって、でだから飲みましょうって言われて、居酒屋行かないでだその場で飲んだ。
いいねそれ。
主催者が降りてきて、
それはいいね。
でそんな感じ朝まで飲んでたからね。飲んでたって言っても俺はウーロン茶とちぎりキャベツだけどね。油もんも
病み上がり
っていうか、そのだからすぐ
病気中でしょ、
病気明けだから、一応油もんも腹入れないようにしてちぎり草でした
けど、ね、それで何が面白いのかなちょっと思ったんだよね、うん、でも面白そうだね、
面白い、
うん、
で今度は4月6日か、4月6日に、
うん、まあその主催者がゲストっていうか、
ゲストで、うん、あれがあの最終回ナイトっていうのが、
うん、ちょっと気になるよね、
ネイキッドでネイキッドで最終回ナイトってのがあるから、それは俺ら仕事が5時から6時ぐらいに終わるじゃん、どう遅くたってその日曜日だから、
まあ、遅いか遅くても6時に終わるでしょ、
終わるね。だからその時は
まあ俺もある仕事から今月はなくなったからね、もう1時間半、うん、まあ あれそれ必要ないからねっていうのはあるけどね、
行こうよ、
うん、行ってみようかな、
うん、だってさ次の日月曜日休みでしょ多分俺ら。
またいい花見のねイベントがなんかねあるんだよ、うちの会社の、行きたくないんだからいいかな、
あの
スルーした
あんまり大きなこと言わないけど、
そんなこと言ったらこれやべえなこれな、
まあ、聞いてないかもしんないっていうか結構人狼なくなってるよ、うん、半分ぐらいなくなってるよ、
まあな、
そうだから次の花見の昼から、
花道とってもう葉桜なんじゃねえかっていう、
まあそれもあるかもしんないけど花見なんだけど、まあ、俺元からイベント行く気満々だからさ、まあ、起きられたら行くかもしんないよ、かもね、あくまでかもね、
どうせやるんだったらラジオの収録をその日に、
だからその日最悪俺んちだけど、
話もあるけど、
まあ、最悪俺んちでもいいんだけど、だ最終回ないとでも俺ら
で、君らはだって主催者ともう仲良くなっていくからさ、そこでまた乱入してって話になったらそっちの方が楽しそうだからな、その辺のところ
は、まあ、今回はだからその人たちはゲストだから、
まあそうだね、
別に俺たちが首突っ込むことでもない
から、ね、ないかもしれない、ね、
だから俺の同僚の一応俺の一個年下の女
S,
の S, S,
S,
S というやつがね、うん、すごい仲いいから、
まあそいつをゲストに入れるかと。
ラジオに？ラジオってか俺らのこのポッドキャストに。
ポッドキャスト？
うん。ポッドキャストに入れても騒ぐだけだよきっと。これ張りまくる、割れまくるよきっと。
うん、やめとくか。
うん、
やめとくか。
最悪終わってお開きになったら俺らだけで行く。だから最悪も俺らその3人とかでカラオケ行きそうなノリはあるけどね。
まあ、カラオケでやるっていうこのラジオ収録するっていうのもちょっと面白い。
でもそうしたらノートパソコンまた持ってこないといけない。
まあ別にノート1個持って
これ、ね、マイク1本、マイク1本持ってればね。
これだけの機材なのね。
今日はミキサーないからね。
持ってきてないからね。
ミキサーないから軽いからね。
遅めの収録だったからね。
うん、遅め。
持ってきてないけど、
うんうん。まあとりあえず最終回ナイトですよ。その後水曜日にまた阿佐ヶ谷であるから、例のイベントが。
水曜日の方は面白い。
水曜日の方は人数少ない。
人数は少なそうだけどな。だからなんでそんなイベントの宣伝ばっかりラジオしないといけないんだっていう話もなきにしもあるけど。まあ、ね、まあそれはそれでいいかもなって。
うん。うん、でさっき、まあ、でさっきレザリオンの1話見ました。あなたが見たいというから。俺が手に入れた。
見ましたね、レザリオンの1話。
俺が苦労して手に入れたレザリオンの1話。しかも、すごいところが、
よく手に入れたね。
だってあれって再放送もしてないし、リリースもされてないじゃん。
そんだ、っていうか、俺だっていろんな手を尽くしても、誰も持ってないっていうか、うどうやっても集められなかった代物ですから、ね。
ちなみに今、東映チャンネルでレザリオンはやっていますが、その1話、見た1話は、東映チャンネルのものじゃありません。
そうだよな。そうだって東映はだってあんた、著作が厳しいとかこの間言ってたもんね。
東映著作すごい厳しい。
まあ、だからやっぱりな、世の中に出回らないでしょ
う。そうだね。だからニコ動とかにもあの曲は出回ってるのあったりするよ。その戦隊とかのさ、戦隊とかライダーとかの曲もは MP3 っていうかの静止画だけで曲だけフルであるとかそういうのあるけど、
曲はやっぱりな、そっちで宣伝の意味のあるもあると思うんだけど、ね、
まあそれを宣伝するのはどうかと思うけど、うん、まあ、でもやっぱりオープニング映像1分半のやつはあんまないよ、なんだかんだで。
あ、そう、
うん、ね、ほとんど消えてる。だから宇宙刑事物なんか多分1個もないんじゃないかな。
それそうしてみればさ、1話は手に入ったっていうんでびっくりしちゃった
も
んね。
しかもすごいのが何たってちゃんと関西で放映してたやつだからね。
そうだ、カンテレって書いてある。
カンテレ、
カンテレじゃねえ、大阪テレビ、テレビ大阪だ。
分かんない
けど、テレビ大阪だよ。だ
の下1テロップがダーって流れる
やつだ、ね、あるじゃん。俺はね、てっきり富士で見てた記憶があって。
あ、本当？
うん、テレビ、俺は関西人だからさ、
うん、
見てたんだけど、もちろん関西で見てたわけだから、うん、でもテレビ大阪じゃなかったと思うんだけどね。
あ、俺リアルタイムで語れないもん、これに関しては。
あのビデオがリアルタイムじゃないってするならば、カンテレからもらったのかなっていう気はしないでもなかったよね。俺なんかね、カンテレやってたような記憶があって、朝の、
うん、
それが再放送かもしれないな、わかんないけど、うん、テレビ大阪からもらったやつを俺が見てたかもしれないけど
さ。ああ、そういうこと、
ね、わかんないけどな。だからなんかそういう情報がね、あればね、誰か教えてほしいですよね。
レザリオン。
レザリオン、どこでやってたのかっていう。
どこでやったのかも何も、そんなのだってウィキペディアとか他に適当にネットで調べればわかるじゃん。
わかんない。
わかるよ、多分、そんなの。
ちょっと知りたいね。
後でていいよ、それは。
うん、まあそうだけどさ。でも見たらさ、やっぱり俺ちょっとだけ興奮したね。この間ね、こう見ててね、第の何話か進んだのを見たけどね。
あ、8話ぐらい、まあまあ、17話か。
まあこのラジオ聞いてくれてる人たちは知ってるかもしれないですけど、第1回目の放送で私はレザリオンを強く押して、
はい、1回目のケツから押してたね。
そう、レザリオンを見ればみんなパソコン買いたくなるんだっていう話をしてて、ほんでその後にあの何十話か過ぎたのを見せられた時に、なんだったっけな、はてなはてなはてなみたいな疑問がありましたけど、まあ第一話見てね、やっぱりね、あ、やっぱパソコン欲しくなっただろうなっていう気はしたけどね、俺は。
だからあれ84年、俺が生まれた次の年だから、
うん、
そう考えたらかなり、なんつうの、そのパソコン的な話はかなり進んでる
よ、ね。そうだよね。
だっていきなりネットゲーム始まるからね。
そうだよ。
そう、ネットゲームの対戦ものみたいな、う
ん、さっき見て思い出したけどね、まあほとんど覚えてなかったけどね。もう俺が思い出したのはキーボードを叩いているあの小のイメージしかないからね、基本的には。
1話だけすごいあれがよ、力入ってんのよ。
それ1話だから、
1話の発信のところすんごい力入ってる。
いやいやいや、1話ですから。
テイクオフのところすごい
1話ですから
、力入ってるからね。
まあほんまね、こういう若者と話してもあれだけど、俺とは全然観点が違ってて、俺はなんかマトリックスをしている、あのマトリックスのところにこうロボットがこうガーッと動いているシーンとか、もうパソコンをこう叩いているシーンとかっていうのはね、キーボードを叩いてパソコンを叩いている
下亀、
ね、そうそう、
下亀のやつ、
ね、下亀のやつがね、もう心に残ってるわけですけどね、うん、まあ、そういうなんか観点の違いっていうのはあるけど、でもやっぱ一番はやっぱね、 面白かったね、うん、テンポも早かったね。
そうテンポは早いよね、うん、とにもかくにも。
やっぱそうだね。
ただだからさっきも言ったか見てた時に言ったけど、多分あの今のアニメ的になゆっくりな作りだと、多分レザリオンが出てきて、うん、テイクオフして乗り込んだところで多分1話終わっちゃうような気がするんだよね、イメージ的には。
そうなのかね。
いや相当最近のゆっくりなんだよね、
うん、
なんか作りが俺そんな気がするんだけどな。
なんなのかね、
わかんない
ね。わかんないよね。でも普通だったらもっとテンポアップしそうだよね。
テンポアップ何が。
いや何でもそうだけどさ、普通にさ昔の曲聴いたら遅いと思うわけじゃん、
うん、
音楽とかにしてみればさ、うん、そう同じようにさアニメだってさもっとテンポアップしてもいいと思う。
でも漫才とかそっちの方がゆっくりになってきてるじゃん。昔8ビートだったじゃん。
いや俺そんな風に考えたことないか分かんないけどな。そんなにテンポ遅くなってっけ。
だってまああれだよ、それこそさなんつうの A&B のあのじゃあのだったっけ、あの
B&B
じゃん。 B&B B&B 新竜とかの頃とかと比べたら全然ゆっくりになっちゃってる。 あそこら辺すんごい早かった、
まあ、どこから笑いのネタに持っていけば。俺は B なんだっけ、新竜とかあんま好きじゃなかったからね。面白くなかったもん
だ。でさダウンタウン出てきて急にゆっくりになっちゃったじゃん。ダウンタウンとかそれ
そうかな。
あれ吉本の学校の第一期生でしょ。
うん NSC ね、
うん、あれからゆっくりになったような気がするんだけどな。
俺は逆のような気がするけど。
だって2ビートの漫才じゃん、ダウンタウンとかって8ビートじゃなくて普通よりゆっくりぐらい。
そうかな、早かったと思うけどね。俺は逆に新竜とかなんか絶対遅いと
思う。その前に新竜とかあったからさ。
いや新竜は全然遅かったよ。
そうかな。
いやむしろ俺は新竜なんか全然面白くなかったもん。何が面白いのか分からなかったも
ん。こんな話しててもしょうがない
けど、まあ、お笑いのネタになってしまいましたよね。それはそれでいいかなとは思うけど、うん、まあいいか。でもそ、うん、笑いも俺の考え方が分かんないけどさ、なんかもっと時代に戻してアニメもそうだけどテンポアップしてもいいのかなと思うんだけど、そうじゃないっていうそういう考え方を聞いてちょっと面白いなと思うけど、ね、
うん、
もう一回見直してみないと分かんないけど、
昔の見たら全部テンポ早いんじゃないかな、
うん、俺はまあそういうイメージはなかったね。逆になんか新竜とかの方が遅くて、ほんでダウンタウン早くなってるっていうイメージがあったけどね。
そう、う
ん、分かんないけどね、うん、それはだってね、あのお前の考えたら分かんないけど、うん、でもアニメのはでもテンポが遅いっていうのは分かる気はしないね、
うんうん、ガンダムとかゆっくりやってる気がするけどね。ファースト
は遅いね。
あれってだからさ、まあその漫才的な話も一緒かもしれないけど、
あ遅い、
あの多分富野さんとかだったらストレートめちゃめちゃ速く投げられると思うのよ、イメージ的な球。
ああ
球速く投げられるんだけど、それをチェンジアップとかで技でごまかして、技なんていうの、配球とかで技でゆっくり見せてると 思う、
まあ、
イメージ的
には、ね、それはあるかもしれない、ね、
技があるからそれはできるわけであって、
うん、それいいこと言う
な。だから技できないのにゆっくり投げたらただ緩い球やんけって話。
それはいいこと言う。
多分俺はそれに近いと思うんだけどな。だからなんていうのかな、
クラプトンのギターだね。スローハンドと呼ばれたクラプトンのギターですよ、それは。まあ、いいこと言うわ、それ。
だピカソで言うところの、あのピカソの 後期の絵なんてもうみんな。
ピカソに来ましたか。
だから、誰でも描けるように、ガキの落書きみたいな絵じゃん。
来ましたね、あなた。
なんだけど、でも、ピカソはちゃんとした肖像画とか描けるし、基本も全部できてるわけで、それであの絵を描いてるわけだから。
分かってるね。
だから、普通の人が見たら、大したことね、俺にもできるっていう。
来ましたね。
なんすの、そのイメージね。言ってること大体わかる。
いや、俺はわかるよ、もちろん。ピカソの、まあ、まあ、この聞いてる人はどれだけピカソを知ってるかわかんないですけど、
俺もそんな
ピカソは基本的にものすごい絵が上手い人です。
うん。
ただ、まあ、専門的用語ではキュビズムと言いますけども、
うん、
そういうわけのわからん絵を描き出して、なんじゃこりゃっていう風になったわけですけどね。まあ、それのように、やりきましたね。今日あなたはちょっと加速してるんじゃありませんか。
まだ1本目なんだけど、今日3本目指してるからね、一応。
あ、そうだね。まあいけんじゃないの、このペースで、うん、
このペースでいけば、
うん、いけるでしょ
う。うん、だなんていうの、
富野作品ね、
富野作品っていうか、富野作品はどっちかっていうとそうだと思うんだけどな、俺の中では。 あの人すごい150キロとか160キロ投げられんのにあえて130キロで変化球使いまくってるみたいな。チェンジアップとかで球ごまかして、
ちょっと不倫が足りなかったかなっていう
不倫
不倫してないと加速しないみたいな話が泣きしもあらずでしたけどね。
あの人休憩感もあったしね。
そんなことをしてもいいのかって、こんな話でいいのかって。でもトミーのデビューは、まあ、でもね同じこと感じたよ。この間ブレンパードを
見たんですよ。私俺が挙げたブレンパード、
そうブレンパード見ました。
あれはブレンパードはその富野さんはだからずっと昔からずっとアニメ作品に関わってきて、 海の鳥とかリボンの騎士かとかあっちの方の作画とか確かやってるはずだから、まあ
ね、
でなんだかんだでザンボット3とかガンで監督として出てきて、うん、まあ、ラセルトの星とかもそうだけど、
うん、
出てきてずっと監督としてかなり一線で走ってたわけじゃん、
うん、
でそれがなんだかんだでずっとデートとかダブルデートとか商業的なところで使われて、
もうデートとかダブルデートに聞こえてきたわね今ね
俺そんなこと口走った。
いや今俺のイメージの中では不倫の話をしてたからデートとかダブルデートとかねとかって言われてね。
で
ゼータとかダブルゼータ、ね、
そうゼータとかダブルゼータで、はい、もう作ってる途中から失敗作だとか ね、
あ、
制作中に失敗作だとか言ったりビクトリーでなんだかんだでビクトリーガンダムで、
うん、
一応止まったのよ。あの日一回止まったって休養期間入った、
まあ、休養期間入ったね、はい、
小説とか書いてたはずだけど確か、うん、でそれでブレンパーで復帰したからね、
うん、復帰作だったね。
復帰作だった、充電してた。
俺もねワウワウの1話の絵を見たの、
うん、
オープニングエロいなこれ、エロいんじゃねえかと思ってさ
あれ
ちょっと見てたけど、うん、なんか
何
よく分かんなかった。その当時見たワウワウその時たまたま入ってたの。
俺中学校1年か2年ぐらいだと思う。
俺はもうね社会人だった多分。
だから96、7年ぐらいだと思うんだけど、多分あれとかが最初じゃないの、あのワウワウのこの、
そうだアニメの 第1回だ、
ね、夜7時半のこの枠作ったの当時の
7時半だっけ、
うん、確か水曜の夜7時半とかにやってたような気がする。
俺なんか5時とか5時半
だって飯時に見せたもん俺、正解の紋章とか。
あったね
正解の紋章、俺の周り最高に不評だったよ。
俺見てないか分かんないけど、まあ、正解の紋章面白いっていう人もいたよ。
俺は好きだけどね、
この中では。
最近のゆっくりで夜中やってるようなアニメに雰囲気は近いのかもしれないけどね。
ああそうだね、雰囲気的にはそうだね、う
ん、かもしれないんだけど、当時はそういうのあんまりなかったじゃん。
でもね、ブレンパードでもやっぱりちょっと変化球投げすぎてたと思うよ。
まあ、富野節いっぱい炸裂したからね。
ああ、だったね。お前、第1話から俺、もうみんなやめようかなと思ったんだろ。最初、1話見たとき。
ああ。
完全に見たね。
あ
初めて完全に見たとき。
1話なんか思いっきり変化球だらけよ。
そうそうそう。あまりにも、はっみたいな感じ
で。でも、気さくならないけど、かなり自分の世界に入ってる感は
あった。あまりにも入り込みすぎてるから、ええーとかなってて。これってもう次見ていいものか分かんねえなと思って、
まあ、だって 100% に近いレベルで状況説明しないし、
全然もしないの
いきなりだって話が1年後に飛ぶし、
そうそうそう、ばあちゃんどこ行ったのよみたいなトマトはみたいなさ、トマト美味しかったのみたいな、せめてそこだけ欲しいよみたいなさ、俺の中のイメージ。
トマトの話は別にいいけど、
いや俺は最後のとこあのばあちゃんが出るトマトを渡すわけよ。
あ
そう、その時そのトマトが美味しいかどうかすら教えてくんないわけだよ、
うん、
でそんなことができないんだよみたいな話になって、まあ最終的になんかそのばあちゃんはなんかあってなってるしさ、みたいなさ、話わかんねえよと思って、でも1話でもやめようかなと思ったわけ本当に。でもまあとりあえず5話ぐらい見たらまあ行ってみようかなみたいなさ、まあ、とりあえず見て
くか、行ききればあれそうそう10話ぐらいまで行けば
行けばね加速するけど、
加速してくね。
でもね
結構あれローギアからゆっくり入ってくるじゃん。
どんどんなんかねローギアだったねあれね、
うん、てかローギアっていうかまずエフジンかけるところから始まるもんね。
そうそうそう、
一応イメージとしてはまずローに入ってないから、
ね、入ってないからね、
いきなりだからまずみんなシートベルトしましょうぐらいの勢いでや
ね、そうそうそうそう、まず最初にやりましょう。
シートベルトとミラーのミラーの角度確認して、
そういいこと言うわ、
2話3話になってやっとドア閉めてみたいな、
ドア閉めてみたいなってくるな、
でエンジン 3,4 話でかかるみたいな。
おおいいことよね。
だって戦闘ないしね1話
何にもなかった。とりあえずどうしたのみたいな。
出会いと脱走だからね。
そうだよ、ね。
話的には。
話的にはそうだ、
ね。しかも出会いも1年前の話だからね。
うん、そう、本当そうだね。そんな感じだったよ。
そうそうそう。そんな感じ。
もうほとんど忘れかけているはいるんだけど。いるんだけど、
冒頭なんかまずボンネットでエンジンの確認しましょうぐらいボンネット開けて
。
それくらいのなんかスローペースだった。
いやー、ほんとね。何これと思ったもんだって。俺はさ中身がエロだからさ、オープニング見た時点でこれずっとエロいんだと思って。
でもあれエロくは見れないよあのオープニング。
そうかな、ちょっと証明しろわ。
だ
って我慢できないんだもん。
すぐ帰ってきてよ、
うん、
これ編集する？
しねえよ。
俺ずっと喋ってるの。すいません、私一振りになってしまいました。ブレンパードなんけど、そうですね、当時ワウワウでそういうアニメをやったの多分ほぼ最初に近いと思うんですけど、まあワウワウのアニメってことであんまりみんな知らなくて、僕も中学校2年ぐらいだったんですけど、そうですね、ビデオ撮って毎週リアルタイムで見てたんですけど、多分ビデオ貸し、その面白いって言ってビデオ貸したのは多分一人ぐらいですね。まあその一人があれ、いろいろとなんていうの、ずーっとアニメ布教活動みたいなの手伝ってくれたりもしてましたけど、でワウ、お、帰ってきた、帰ってきた、
戻す、
どうだった、ブレンパード、
ブレンパードどこまで行ったの。
いや、俺ただずっとどういう状況だったかみたいな感じ。だからビデオ撮ってて、友達、ああ面白い面白い人だけど、一人しか貸してないと。
ああ
見たいって言ってくれたのは一人しかいなかったと。
ああ
で、それが、まあ、ここからまだ、そのラジオのマイクに言えてないけど、
ああ
だまあ、スーパーロボット対戦とまで言わないけど、この、俺らその頃スパロボハマってたから、
ああ、あったね、それね。
俺は小学校4年ぐらいからスパロボやってるけど、中学校ぐらいにスパロボみんなで、俺が貸したりしてたのよ。普及っていうか布教活動、
布教してたんだ、
布教してた、
宗教家みたいですね。
でスパロボを貸すじゃん、でついでに友達にそのスパロボに出てくる作品のアニメをダビングしたり、その千葉テレとかでガンダム放送したやつを録画したやつを友達に貸して一緒に布教活動してたの、アニメとスパロボセットで。だってスパロボとアニメだってセットで渡したら布教できんでしょ、楽勝で。
まあそうだろうな、あんなのこの間だってな、うちの年取ったらな、40過ぎのおじいさんだってな、ガンダム知りたいみたいな人もな。
え、そんなこと言ってた、誰
言ってたよ、キムジーケージーまたケーだよみたいな。
おいてか、ね、あの人見てんじゃないの。だって普通に
ちげえ、新しいのもあるじゃん。
あ、新しいのもね。
そうそう、今やもう
最近ってるわけ。最近だから俺ら仕事してるとき、何それ俺ついてけねえとか嘆きながらね。今ネットゲーにハマってる人だけど、
もうこれが何ガンダムなのか知りたくて仕方ないみたいな話だったね。
ダブルゼータで止まってんじゃないの。
止まってるでしょ、俺も止まってるからね。
ダブルゼータは辛かったね。ビデオで借りたけど、ビデオ出たの遅かったよ確か。ダブルゼータす
ごい、まああんま人気なかったからね。
うん、
まあやっぱゼータで止まってる人が多いんじゃない。
いや、ゼータ見た人一応ダブルゼータまで行ってんじゃない、ま
あ、見てるけど多分5話ぐらいまでしか見てないと思う。
てか前半とあの後半の劇的な流
れ、俺は多分神湯で握手した時点でもう終わってると思うよ。
本当にそれ、
神湯出てきたよみたいな、俺はその中で感動して終わったもん。もうそれだけでなんか握手した時、小宇宙が見えてたからね、あの時
コスモが
見えてたもうあれだけで
小宇宙と書いて、
俺ちょっと涙出てそうなと思った。神湯みたいな、
ダブルゼータか。中学校の時だな俺見たの、ビデオ借りて。
まあ、その時点で止まってる人は多いでしょ。
でも俺ファーストが好きだったから、
うん、いやそれみんなファースト好きでしょ、俺らの世代は。
ただゼータ見た時にターゲット層がよく見えなかった、俺の中では。誰に向けて作ってるのか。
ああそうだね、
なんかターゲット絞れて作れてなかったようなイメージがあるんだけどな、俺の中で。中学校見た時に、いや面白いよそれはもちろん面白いけど、なんだろう、ターゲット層が見えてこなかった。何回も同じこと言うけど、
うん、
対象年齢っていうか、このそういうのが見えてこなかったかな、見てる感じだと。
それはあるかもしれないね。でもね、1話を見た時点ではハマるそうな感じはしなかった俺も、だからなんかわかんないけど、母親がカプセルの中で殺されるじゃん。
あったね、
あのぐらいから結構来たね俺は。
あったね、
なんかそこの辺からだんだんハマってたね。なんじゃこのこれはみたいなさ、
地球降りる話ぐらいになってくるんだよね、面白くなってくるの。
そうだね、地球降りても面白いけどね。でももう俺はあのカプセルで母親を殺される時点でもうグッときてたね。
序盤だぜ、
序盤で、はい、結構食われてた部分あったね、初期のガンダムよりも。
でも俺なんだかんだであんまり、
初期のガンダムって俺ニュータイプになってからじゃないと
ついていけないの。
いや、ニュータイプになってからの方が面白かったわけだから、それまでの話っていうのは結構、はい、
それは SF が好きだから
ね、ちんたらしてるんじゃないのっていう話だったんだけど、いや分かんないけどね、それは。だから第1話を見て面白いと思ったんだけど、でもどんどんどんどんのめり込んでいく、富野の特徴なのかもしれないけどさ、スロースターター的なところがあるわけじゃない。
あるね。
そう考えるとニュータイプっていう概念がもっとしっかりしてきて、 キラーンキラーンキラーンみたいなさ、で例えば宇宙に行く前 の、 あの地上戦で空中戦やりだした時とかさ、アムロが
どこの、
うんとね、
空中戦あれか、
まあ、初期の方だね、前半だ前半だろうけど、
空中戦はあれでしょ、あの
体験突入した
後の突入して ガルマの戦、そうそうそうそう、ドップとかと戦うとこでしょ、う
ん、あの辺りぐらいからだんだんハマるらしい、
そうそうそう、ね、
アムロが空中戦やってるみたいなさ、
フラワー号でしょ、
そうそういいね君よくわかってるね
最近見直したから、ちょっと最近 見直したから、
いや見直した方がいいよ、ち
ょっと覚えてる最近、
まあ、その辺りぐらいからハマりだして、でちょっとスピードがダウンしてくるの、ダウンしてほんで宇宙に行くわけじゃん、宇宙に行って
飛ぶね、ランバラル飛び越され
て、そう結構ランバラルは俺の中のナンバーワンなんだけど、まあ、そこはそこで面白いんだけど、
ランバラルもいいけど俺ハモンが大好きだからね、
まあ、ハモンが登場してや
ったら、ハモンはいいわ、
ハモンはいいのは分かってるんだけどまあそこはちょっとあえて飛ばしてもさせてもらって、うん、その地上戦を飛ばしてもらって、結局なんかどんどんどんどん端折っていって、行き着く先は結局なんかサイド6を出るあたりぐらい、サイド6だっけあれ、なんかあの父ちゃんと会って出て行った時に、あほらそれだよそんな戦い方みたいな話になるわけじゃない、あの戦い方からそのニュータイプを来たなっていう、
テムレイエンジンを落とされた
から、キャンキャンキャンみたいなさ、
テムレイエンジン、
そうそうそう、
テムレイエンジン前買ったけどね、買ったっていうか、
あったね、
ガンダム
その話もいつかしたいね
ガンダム一番くじ引いてテムレイエンジンを手に入れたよ、
あの30分超えてました、
えどうしましょう、まあ、話切れないよ、
ちょっと超えたんでこの辺りしますか
全然今回話の軸ないんだけど、
いやいいんだよそんなの、
あじゃあ分かりました、じゃあ今日は今日
というか、まあ、今回はこれぐらい
この辺りで
しましょう、
はい、お疲れさ
までした。